というわけで、後半戦に参りたいと思うんですけども、どうぞよろしくお願いします。引き続き、ゲストは、香織さんと野原さんです。よろしくお願いしま
お願い
す。
します。よろしくお願いします。
はい。というわけで、さっきの、まあ、続き、早速、お話ししたいんですけども、なんか、まあ、流れ上、ちょっと、振り返ってみようかなということで、まあ、実は、初めて参加した公演の時は小道具だった香織さんなんですけれども、まあ、
はい。
いつの間にか、その衣装部の、リーダーにまで 上り詰めたというのがね、すごいですね、乗り越えてきたって感じですね。屍を乗り越えて 今、頂点に立つみたいな感じなんですけれども、なんか、その過去の公演で印象に残っている衣装ってありますか？
印象に残っている衣装はですね。何かな。ちょっと待ってください。
じゃあ、その間で野原に聞いてみるんだけ ど、まあ、野原さんは、まあ、第5回公演、パンクの園から参加していただいたんですけども、参加して、いきなりあれですよね、もう衣装だったんですよね。
そうですね。ちょっと
ね。
びっくりしました。
あ、そう。
はい。
びっくりした？こんなにやらされるとは思わなかったってことですか？
確かに、やっぱちょっと、そんな作り物が多いっていうことを、まず知らなくて、でも、まあ、でも、楽しかったです。楽しかったんですが、結構泣き、あの、ミシンを使いながら、
小屋に入ってからすごかったよね、野原ね。
ですね。
小屋に入っ、楽屋でさ、すごい一番悪戦苦闘しているイメージがありましたね、パンクなの
そう
に。
ですね。
誰よりも、なんか、まあ、小島とかはもちろん大変なんですけど、普段、仕込みの時とかは。それとかは、まあ、度外視した上で、なんか楽屋にいる人たちの中で一番大変そうに見えたのは野原でしたよね。
そうですか。あ、そうですよ
ゴール
ね。
が見えない感じが。一番下のは野原でしたけどね。
ゴールが見えませんでした、本当に。
ああ、すごい、サチンの衣装とかを作ってましたよね。
ああ、私も今それを思い出しました。
青ちゃんの。
そうですね。あの服に色を塗るというか、あれが本当にうまくい
金
か
色
なく
の
て。
ね、
そうですね。
模様をつける
どういうふうにしていいのかっていうのが全く私の中で浮かばなかったもので、
はあ。
なので、とりあえず、筆で塗るしかないと。そしたらもう大変なことになってしまって、そんな時に多分見られていたんだなと
ああ、
思う
な
ん
る
で
ほど
す
ね。
け
あれ、ち
ど、
ょうどそれこそ楽屋で塗ったりしてましたよ
し
ね。
てました
で、
ね。
途中でなんか野原が、なんか用事では
い。
楽屋を抜けた間に、なんかサチンが自ら、模様を描いていたのを僕は、記憶に
ああ、は
残ってるんですけど。
い、戻ってきた時にやってくれてました。
だよね。あ、自分で作ってんだって思ったのですごく覚えてるんですけどね。あれはちょっとでも、パオちゃんの衣装は結構なんか印象深い衣装ですね、僕的にも。なんかその一連のなんか作り物の中では、その布にペイントするっていうこの作りがさ、なかなか今までなかったので、そういう意味でなんか布にペイントでこう模様をなんか作っちゃうんだっていうのはなんかちょっと新鮮だったから印象深いですけどね。パンクの時の衣装ってでもなんか印象深いの多くないですか？キ
多
ノ
い
コ
で
T シ
す。
ャツとかさ。
あれ私の中で一番
野
大
原の
きいです
ね、
ね。
意味がわからないもんね。キノコの模様である意味がないんですけど、なぜかキノコがいっぱい書い
た
て
く
あるみ
さ
たい
んあ
な。アプ
る。
リケ
はい、そう
ね、
です、そうです。自
して
分であ
る
きっ
T シ
て。
ャツとかね。
はい。
ソガベイのさ、ピンク色のさ、ドレスとかさ、
あれとかそうです
ベルベッ
ね。
トの
あ、そう
さ、
だ。
あれすっげえ金かかってんでしょ？布には結構。
あれはメーター750円。言った言った。
覚えてるね。
あれね、そう。あれちょっと楽しかった。自分でこう、このビラビラの書いて、
あれゴージャスな
そう、
衣
あれ
装で
楽
す
しそうだった
よ。
もんね。
それは多分、ホームページをご覧の方は、過去の公演の公演写真のパンクのその、クリックしていただくと、多分、僕よく覚えてるんですけど、ソガベと古川がこう、なんかこう、椅子に座っている写真がね、あると思うんです。その時にこう、ソガベがこうビロビロの、なんかこう、ちょっとピンク色のベルベットみたいな感じの、赤かな？ワインレッドみたいな色ね。
下がピンクだ。
あ、そうだね。下が淡いピンクっていう、なんかもうすっごい趣味の悪い塗り方やもんね。まあそういう趣味の悪い人っていう設定だったので、そういう、あれ印象深いよね。パンクの衣装は俺印象深いんだよな。香りのトラとかさ。
あれ、そうだね。
まあ、パンキースも当然そうですけど、ね、男たちのね、ホットパンツに、台本にホットパンツって書いてあって、その、 全員のその役名がホット1、ホット2って、ホットさん、ホット4っていう。よくわからない。一応役名はちゃんとあるのに、台本にはホット、番号でしか呼ばれないっていうね、人たちが出てくる。あの作品はなんか、スタッフワークはすごい面白かった作品だなと僕は思ってるんですけど、美術も他のブルのちょっと美術違うし、で衣装も結構違うからね。作品は、なんか、あの頃からだよね、こうさ、作り物にはっきりこう、走り始めたのはね、なんか作り物で行こうっていう感じになっちゃったんだよな。でも、ちょう時を同じくして、きっと、かおるさんとかもその、作りたいっていう方に、ちょうど行き始めた頃ですか？
ちょうどで、あのね、高橋さんが、いなくなったから、
やめたからね。
その分頑張らないとっていう思いが、多分その頃は強くて、っていうのがありました。
そうだね。あの人が比較的作るっていう側にいたもんね。今までね。で、あの人結構さ、うまく楽なことをする人だからさ、これ作らなくてもいいんじゃないっていうのをさ、結構あの人の判断です。俺の判断じゃなくて、あの人の判断でさ、結構決めててさ、気がついたらなんか作り物じゃなくてありものになってたとかさ、よくあったんですよね。
あとね、気がついたらもう作ってきてたとか。
ああ、そうそう、そういうの、ね、
あるんですよ。
なんかね、やりくりが上手な、要領のいい人だったんですけどね。そう。だから、そう。青空もまあ作り物、もちろん架空の設定の作品だったので、青空とかの作り物はあったと思うんですけど、比較的そのありものとの組み合わせでね、なんかやってたんだけど、多分今の衣装チームでさ、青空みたいな作品やろうとしたらさ、もっと頑張っちゃうよね、きっとね。
やる。
ね。多分あんなさ、要領よくさ、作り物とありものを混ぜてみたいなことって多分しないよね、今の衣装チームのメンツの性格上。多分、もっとガリガリに作っちゃうんだろうなと思うんですけど。まあ、おいおいやりたい作風なので、ああいう青空と複雑みたいなものは、もうちょっとこう、なんて言うんでしょうね。こうキャパの大きい小屋で、ちょっと広い空間でお客さんに見せたいなっていうのがあるから、まあ、来年あたりにそういうことができればなってぼんやり思ってるんですけど、そういう時には なんかまたちょっと力を貸していただきたいなと思うんですけどね。多分ね、大変なんだろうなと思うんですけど、ああいう
このね、あの印象に残ったテル、
今日出た、ついに来た、
出たんですけど、
はいはい、
あの青空の時のスイフのボーダー、
あれ、かわいかったね。スイフのボーダーね。
あれ、あの、わざわざ塗らなくてもよかったんじゃないかってすごい思います。
で、どういうこと？どうすればよかったの？
ああいう生地を買えばよかったと。
青白のね。
そう。
あったんじゃないかっていう話か、探せば。
そう。あれ、なんかね、すごい、つらかった。
あれ塗るのな。で、いっぱいなんか、シミになったりとかしてたよね。
そう。それで、着るときも、着る人がちょっと、大変な感じな、
バキバキだった。伸びなくなってね、T シャツなのに。
そう。それです。
なるほどね。あれ、楽屋で終わりが見えない戦いしてたね、かおりね。あの、千枚楽屋でね。なんか終わりが見えないという意味では、衣装さんは、そういう、なんか終わりの見えない感じが、毎回ありますよね。骨はでも、楽屋まで持ち込まなかった。
もう、持ち込んだかな。どこだったっけ？あのスカートとかどうだったっけ？
あの冷蔵庫のある部屋とかで作ってた。
あ、やったやった。やった。あった、すごいひらひらがついてるやつだったんだよね。そうだ、ひらひらをこう、伊勢さんが着た赤いスカートのフリルをこう、手、ねとかでこう、
やっていたら、ね。やっぱ持ち込んでたんだね。比較的、なんか、あの男たちがいるさ、袖からすぐの、あの2階の楽屋はさ、もう、なんか出来上がったものが釣ってあったからさ、そういう戦場は僕はあまり見ていないので、骨はね、なんかあんまりそういう大変そうな、実際大変だったんだろうけど、あんまり大変だったっていうイメージが僕の中にないんですけど。
でもね、今までに比べたら、骨の時は、一番順調だったのではと思ってます。なんか、小屋に持ち込んだのも、前よりは少なかったんじゃないかって思ってたりする。
だからあれだよね、その前の稽古場でさ、 ネクタイ集めたりするとき大変そうだったよね。
ああ、大変でしたね。
うん。あの頃の野原が一番大変そうに見えた、ね。あの、なんて言うんだろう、その、ネクタイが集まらないことに、なんか、いっぱいいっぱいになっている野原っていうね。
そうですね。うん、同じ柄のものっていうのが、う
ん。同じ柄のが集まらないっていう報告を2、3回俺受けた気がする。
そうですね。普通にやっぱ集まらないらしいですね。それを全然分かっていないで、ひたすら走り回ってたんですよ。あれ作ればよかったんだ、きっと。ネクタイ。あ、そっか。ね、あ、そうだね。
すごい作り物に対してモチベーションが高い2人ですよね、そういう意味ではね。
使いやすいよ。
でもさ、あれ100円でしょ、あのネクタイは。え、どっちが安いの、作るのと。
あれ、
うん。100円じゃないの、
あれは、うん、100円じゃない、ちょっと高いの買っちゃいましたね。
あ、もうしょうがないってことで。
しょうがないっていうことで。
最初100円ショップで探せって言ってね。
そう、そうなんですよ。
それで集まらないってことでそうなったのか。
そうです、そうです。
ああいうなんかこう、なんていうの、制服系のものってきついですよね。あの、揃えなきゃいけないから。うん、あの、そうなってくると靴とかも揃えなきゃいけないじゃないですか。
あ、そうですね。
制服系はね、なんか今回あんまりそういうのがないからいいですけど、うん、この間のあの、ジャケットの男たちとかはね、
うん、
緑のジャケットに白いシャツにネクタイ揃えて、黒パンツ揃えて、黒靴揃えて、って、
うん。大変だった。
ね。ああいうのは、本当は僕も避けたいんですけど、あの、その、うん、なんかさ、そういうのでこう、なんかこう、やきもきするのってなんかめんどくさいから、できたらなんかこう、もうなんかそれぞれっていう風にしたくて、
うん、
あんまり制服にしたくないんですけど、でもなんか制服の人が出てくると、ちょっとやっぱり場の空気が変わるので、うん、面白いから、ついつい出ちゃうんです。そういう制服で、なんかスリフさんとかさ。
もうどんとこいですよ。
うん、ああ、いいね、うん。毎回出てくるじゃん、スリフとかさ、あとゆっくりの時に喪服の人たちとかさ。
ああ、うん、出てきた。
パンクの時は全員サラリーマンの格好。
ああ、ありましたね。
サラリーマンと OL だったしさ。
ああ。
うん。本年時はそのジャケットの男だね。そのね、バンドのメンバーっていうのがあったしさ。今回ぐらいじゃないですか、そんなにさ、衣装を揃えなきゃいけないっていうのがないのは。
なんか、あれですね。うん、作る、もう作り物で揃えるのより、
うん、
あの、スーツとか、あの、既製のもので揃える方が、大変。
辛いか。
大変だ。
サイズとかもあるしね。
うん。うん。
うん。そうだね。そういうのね、なんか、なんか逆にありもの、ラッキーってわけにいかないことってあるよね。
そう、う
ん、
そう
ですね。作り物で行かせてくれた方が気が楽っていうこととかね。
うん。いつの間にかそうなってしまったんだね。最初はありものが楽だなぁなんて思ってたんだけど、いざ、ちょっと少なくなってくると、あれありもの大変。
ああ、そうか。変だね。なんか意外とそういう意味で、なんかこう、その辺がブルのなんかこうカラーですよね。そのさ、
うん、
ただのありものだとさ、OK が出ないみたいなさ、
うん、そうですね。
なんか普通のシャツよりは、ちょっと面白いシャツ。あの、俺もう毎回毎回言うじゃないですか。あの、いっぱいセックスって書いてあるのとか、あの、男のマーク、あのさ、
鍵
みたいなマークとか、あの、鏡みたいな、ま、
うん、
男と女のマークがいっぱい書いてある布とかさ、
うん、
ないのって、毎回香りとかに聞くんですけど。
あ、でもね、あのね、うん、あの、うん、なんだっけ、分子じゃない、分子部分、なんて言うんだっけ、こういうさ、何分の何ってやるやつ。
うん、分数。
あ、分数、分数。うん、分数の柄があって。
探せばね、結構いろんな柄があるんだなと思うんですけど、うん、そういうさ、細かいので、ちょっとこう、普通人は選ばないっていう柄がいっぱいね、どうしてもリクエストとしてあるので、それが、布探しが実は大変だったりするのかな。
でもね、今回ね、結構ね、楽しかった。変なのがいっぱいあって、
店に。いつもの店に行ってるんですか？
いつもは、東亜とか先に行くんですよ。うん、
新宿のね。
そう。
うん、
で、ないなって思ったら、しょうがなく、あの、日暮里まで行き向くんですけど、
はい、
今回も、初めから日暮里の、あの、安い、
ちょっとこう、お店に。明らかに選ばねえよっていうの布が置いてあるような感じなんですか？
いや、安いんですよ、うんうん。メーター100円のがいっぱい置いてあって、うんうん、そのメーター100円っていうのが、変な柄がたくさんあるんですよ。
うんうん、当然、あんまり売れない布が安いからな。
うん、
あ、今回そういう意味では、いいですよね、うん。そういうのがちょうどマッチする世界観なので、
うんうん、
現代劇なのにちょっと変っていう、
うん、
うん、うちは多分それが一番多いカラーだと思うんですけど、うんうん、そういう現代劇だけどちょっとファンタジーっていうかおとぎ話っていう、なんかよく書いてて思うんですけどね、僕の話はいつもおとぎ話っぽいなって、
うん
うん、なんかそういうのが なんか衣装さんは特にそういうなんか作品のカラーがなんか反映されがちな感じはするんですけれども、
うん
うん、ということで、まあ、ちょっと時間が来ちゃったんですけれども、なんか僕がごめんなさい、最後の方いっぱい喋っちゃったんですけど、なんかまあ、まあ、これは上演前に、聞いていただく内容なので、まあ、最後にですね、これからまあ、会場に来ていただくお客さんに向けてですね、何かまあ、ちょっとこう、一言言っていただいて締めようと思うんですけども、じゃあ、野原さん、なんかね。
はい、
はい、
お客様に。ですね、そうですね、衣装も変わったものがあったりして、きっと見てて楽しいと思います。うん、作品もすごい楽しいです。ぜひぜひ見に来てください。お待ちしております。はい。
はい。はい、野原さんでした。ありがとうございました。じゃあ、かおりさん。
はい。見に来てください。
はい。まあ、いろいろね、いろんなものを見ていただきたいということで、芝居も衣装も、もういろんなものをということで、
そうですね。
全くもってそうですね。
はい。
うん、ということで、今日はですね、比較的この落ち着いた内容で、僕としてはすごくやりやすかったんですけれども、
あ、
はい、まあもうね、本当の前2回が本当、もう具にもつかないような連中ばっかりだったので、たまにはこう、こういう感じでよかったと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ BHL、またの、会をお楽しみに。それでは、バイチャ。
バイチャ。バイチャ。